9月最後の礼拝を始めます。前奏をお願いします。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた、たっとい生ける石です。あなた方も生ける石として、霊の家に築き上げられなさい。そして、聖なる祭司として、イエス・キリストを通して、神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。アーメン。それでは賛美を捧げましょう。どうぞお立ちください。聖歌の112番。
主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たゆえ、生ける者と死にたる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
それではもう一つ賛美を賛美して、第3巻190
Thank you.
では朗読をしましょう。主はもう裏目を見ていただきますと、いつも通り細身のところを私支配します。時のところ皆さんが交互に読み合っていきましょう。で最後のところは声を合わせて一緒に読みましょう。それでは朗読いたします。詩編第16編に、神よ私をお守りください。私はあなたに身を避けます。
私は主に申し上げました。あなたこそ私の主、私の幸いはあなたの他にはありません。
地にある聖徒たちには威厳があり、私の喜びはすべて彼らの中にあります。
他の神へ走った者の痛みは増し加わりましょう。
私は彼らの注ぐ血の酒を注まず、
その名を口に唱えません。
主は私への譲りの辞書、また私への杯です。
あなたは私の受ける分を固く保っていてくださいます。
計り綱は私の好むところに落ちた。
まことに私への素晴らしい譲りの辞だ。
私は予言をくださった主を褒めたたえ、
まことに夜になると私の心が私に教える。
私はいつも私の前に主を置いた。
主が私の耳におられるので、私は緩むことがない。
それゆえ私の心は喜び、私の魂は楽しんで、私の身もまた安らかに住まおう。
まことにあなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、
あなたの生徒と生徒に墓の穴をお見せにはなりません。
あなたは私に命の道を知らせてくださいます。
あなたの御前には喜びが満ち、ご一緒に、
あなたの耳には楽しみがとこしえにあります。
それでは祈りの時を持ちましょう。最初に大阪福祉から一緒にいただきます。
お祈りします。恵みと憐れみに富みたも天の父よ、あなたが今日も週の初めの日、この主の日に我らをここに集めてくださったことをありがとうございます。我らのうちにあなたの臨在を豊かに満たし、一人一人にお触れください。台風が近づいておりますが、どうぞ来る道を守ってくださったように、帰りの道も安全にお守りくださいますようにお願いいたします。あなたの御手にあることはなんと幸いなことでしょう。あなたの力が私たちと共にあり、主が我が右におられるので私は緩むことがないと、ダビデも歌ったように私たちもあなたに信頼いたします。どうぞあなたを心から褒めたたえる朝にしてください。あなたに喜びを持って仕える朝にしてください。一人一人の思いをあなたの御前に整え、短い祈りの時間ですけれども、もしまだあなたに告白していない罪があるならば、告白して許しを受け取り、共にを去って本当に喜びと感謝を持ってあなたに賛美の歌を捧げられるように各々を整えてください。一人一人地上の人生で追っていく重荷は違いますが、どうぞ等しく御手を伸ばし、その重荷をお取りくださいますようにお願いいたします。病んでいる者にあなたがお触れくださって癒しを与えてください。また 重荷を負ってあえているものの、重荷を取って新しい力をお備えください。迷う者にあなたが道にを示し、これが道だ、これに歩むと後ろ部より語る声がすると言ったイザヤのように、私たちにもあなたの御声を聞かせてください。我らの心が一つとなり、あなたに向かって開かれ、あなたを本当に主と認め、あなたに従い、そして喜びを持ってあなたに仕えることができるように。はじめに感謝を持って愛するイエス様のお名前でやります。アーメン。
それでは私たちも共に祈りましょう。
愛する天の父よ、皆をあがめて感謝をします。あなたが私たち一人一人の必要に心を配り、そして各々に質の必要を満たしてくださる主であることをあがめ感謝いたします。主よ、この礼拝に今日来ようと願いながら来られない兄弟姉妹のためにも私たちは祈ります。どうぞ各々の場所にあってあなたが導いてください。あなたの御言葉と御霊が各々の場所で強く支えてくださいますようにお願いいたします。またここに道を急いでいらっしゃる方があるならば、その道を速やかに送り届けてください。安全を守ってくださいますようにお願いいたします。私たちの祈りがあなたに届いていることを感謝します。あなたが喜んで子供たちの求める声に耳を傾け、そしておのおのの祈りをあなたの御手のうちに収め、またあなたの御心のままに答えをお与えくださる主であることを感謝いたします。私たちがあなたにさらに 信頼して礼拝を捧げていかれるように心を整え、あなたの光で満たし、あなたの愛とあなたの喜びとあなたの平安とまた希望を持って満たしてくださいますように。感謝して大きな御手にお委ねします。愛するイエス・キリストの尊いお名前によって祈ります。アーメン。
それではプレイを参りましょう。どうぞお立ちください。
では主イエスの十字架の地でも歌っていきましょう。私たちのために十字架の上で愛を示されたイエスの御名を心から賛美しましょう。
Thank you.
今日のメッセージのための聖書箇所を朗読していただきます。
今日の聖書の箇所は旧約聖書59ページ創世記33章1節から20節です。お読みします。ヤコブが目を上げてみると、見よ、エサウが400人の者を引き連れてやってきていた。ヤコブは子供たちをそれぞれレアとラケルと二人の女奴隷とに分け、女奴隷たちとその子供たちを先頭に、レアとその子供たちをその後に、ラケルとヨセフを最後に置いた。ヤコブ自身は彼らの先に立って進んだ。彼は兄に近づくまで7回も地に伏してお辞儀をした。エサウは彼を迎えに走ってきて、彼を抱き首に抱きついて口づけし、二人は泣いた。エサウは目を上げ、女たちや子供たちを見て、この人たちはあなたの何なのかと尋ねた。ヤコブは、神があなたのしもべに恵んでくださった子供たちですと答えた。それから女奴隷とその子供たちは進み出てお辞儀をした。次にレアもその子供たちと進み出てお辞儀をした。最後にヨセフとラケルが進み出て丁寧にお辞儀をした。それからエサウは、私が出会ったこの一団は皆一体どういうものなのかと尋ねた。するとヤコブは、あなたのご好意を得るためですと答えた。エサウは、弟よ、私はたくさんに持っている。あなたのものはあなたのものにしておきなさいと言った。ヤコブは答えた。いいえ、もしお気に召したら、どうか私の手から私の贈り物を受け取ってください。私はあなたの顔を神の御顔を見るように見ています。あなたが私を心よく受け入れてくださいましたから。どうか私が持ってきたこの祝いの品を受け取ってください。神が私を恵んでくださったので、私はたくさん持っていますから。ヤコブがしきりに勧めたので、エサウが受け取った。エサウが、さあ旅を続けていこう、私はあなたのすぐ前に立っていこうと言うと、ヤコブは彼に言った。あなたもご存知のように、子供たちは弱く、乳を飲ませている羊や牛は私が世話をしています。一日でもひどく追い立てると、この群れは全部死んでしまいます。あなたはしもべよりずっと先に進んでいってください。私は私の前に行く家畜や子供たちの歩みに合わせてゆっくり旅を続け、あなたのところセイルへ参ります。それでエサウは言った。では私が連れている者の幾人かをあなたに使ってもらうことにしよう。ヤコブは言った。どうしてそんなことまで。私はあなたのご好意に十分預かっております。エサウはその日 セイルへ帰っていった。ヤコブはスコテへ移っていき、そこで自分のために家を建て、家畜のためには小屋を作った。それゆえそのところの名はスコテと呼ばれた。こうしてヤコブはパダンアラムからの人、カナンの地にあるシェケムの町に無事に着き、その町の手前で宿営した。そして彼が天幕を張った野の一部をシェケムの父ハモルの子らの手から百ケシタで買い取った。彼はそこに祭壇を築き、それをエル・エロヘ・イスラエルと名付けた。以上です。
ありがとうございました。それでは許された人の幸いと題しまして、お座りしたメッセージをいただきます。よろしくお願いします。皆さんおはようございます。
おはようございます。
台風近づいている中ようこそ、いらっしゃいました、帰りの道も守られるように本当に願いたいと思います。今日、このヤコブとエサウの再会の場面を見ていると本当に良、かったなと思いますね。先週学んだ32章のところでは、そこにはヤコブの恐れが描かれておりました。ヤコブはエサウを非常に恐れ、そして、自分も自分の家族も自分の牧しているこの群れも全てエサウにやられてしまうのではないか、奪い取られてしまうのではないか、殺されるのではないかという恐れをずっと抱えておりました。でも何度こういろんな手を尽くしてエサウに取り入ろうとしても不安が消えない中、彼はとうとう、いや僕の私のところで神様と格闘して、そして祝福と平安を勝ち取った。その祝福と平安を持って彼はエサウと再会することになったのであります。再会したエサウは実は随分変わっていたのですよね。ヤコブがエサウと別れるときにはエサウは心ひそかに、まあ、ヤコブを殺してやると思っていたわけですね。ヤコブはラバンのもとに逃げたのですが、それでも、ずっと心の中にはそのエサウのことが心に引っかかっていくはずであります。自分を憎んでいる、自分を恨んでいる、そして殺したいまでに憎んでいる人間のことをどうして人は忘れることができましょうか。いざラバンのところを去って自分の郷里に帰ろうとしたとき、その不安が首をもたげてきました。そして心の中に蓋をしていた恐れがそこから吹き出してきたわけです。人は心の中にそうした蓋をしている部分を誰しも持っていると思います。隠している恐怖、隠している不安、思い出したくないあの人、あの出来事、そういうことを私たちはいろいろ心で蓋をして、平常なに不安な顔をして、過ごしているものなんですが、いざ人生の節目になると、そして何か人生に大きな波風が襲ってきたときに、私たちの中のその蓋が外れてそれが吹き出してくる。そしてそれに私たちがどのように対応するか、そしてそれにどのように向かい合うかということがそこで問われるわけですね。ヤコブはまさにその勝負に勝ったわけです。彼の名前はヤコブ、押しのける者という名前から神と戦って勝利する者イスラエルと変わりました。まさに彼は勝利者としてこのエサウと向き合うことになったわけです。まあ、でも皆さん思い出してください。エサウってどういう人でしたっけ？ エサウって野蛮な人でしたよね。三つ子の魂100までと言います。まあその荒っぽい気質、そしてその荒っぽい生き方っていうのはそう簡単にはきっと変わらなかったことでありましょう。でもそのエサウがこのヤコブと再会する場面では本当に不思議なまでに品が良いのです。なぜ彼エサウ、お兄さんの心がこれほどまでに変えられたのか、それはきっとヤコブが変わったからだと思うんですね。私たちは結構対人関係で問題を抱えたときに相手をどうにかして変えることができないかと考えます。そして相手に取り入ろうとしたり、相手の心を懐柔しようとしたり、私たちはいろんな手を尽くすのではないでしょうか。ヤコブのように贈り物を贈る、ご挨拶を欠かさない、そしていろんな手を尽くして、あれこれできる限りのことをするんですが、自分が変わろうということはあんまり考えません。でもヤコブは神様と格闘する中で、もものつがいの関節を外されました。その神の人、まあ、イエス様だったのかもしれませんが、その人はヤコブと相撲を取る中で、彼の腰のもものつがいを打たれました。そうするとここの関節がカハッとこう外れてしまったわけですね。まあ後でハマったんでしょうけれども、でも外れました。で彼は自分の人生のまさに中心、腰っていうのは日本語でも月辺の肉付きを書いて、要と書きます。自分の人生の要の部分をガッとこう、外されて、そしてガチャンとはめ直されました。そのことによってどっかでやっぱりヤコブの中心軸がぐっと神様中心の方に入れ替わったんだと思いますね。今日たまたま柳田さんと朝聖書の学びをしている中で、救いを受け取るためには信仰とともに悔い改めが必要なんだという話をしていたんです。で悔い改めっていうのは、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ自分でああでもないこうでもない悲しんで自分を責めてもうボロボロになってグヤーってやることじゃないよと、そうじゃなくて人生の中心軸を方向を変えて神様の方にしっかりと向き直すことが悔い改めだっていうような、まあ、そういう学びをしてたんですね。まさにヤコブはここでその決定的な悔い改めをして神様と向き合って、イスラエルになりました。で不思議なんですけれども、ヤコブがその生き方が変わるとエサウの対応もまた変わるのです。もしこの再会したヤコブが今までの小ずるい、そして策略に富んだ、そして、変にずる賢いヤコブのままだったら、多分エサウは分かったと思うんですね。人っていうのは変わります。そしてとてもとても野蛮な人と見える人でも敏感なものです。人は霊的な感覚を持っていて人の内側にあるものを見抜きます。本当に幼い子供でもこちらの気持ちをよく敏感に察しますよね。うちには今犬がいますけれども、犬もですね、こちらがどんな気持ちでいるかっていうのを非常に敏感に感じます。こちらがのんびりくつろいでいると嬉しそうに寄ってきて手に頭をこうすり寄せて遊ぼうと言います。けれどもこちらが何か仕事のことでピリピリしてたり何か悩み事があると近づいてこないんですよね。まことに人っていうのはそういう人の内側にあるものを悟ることができます。エサもまたきっとワイルドですけれども、そういう感性にはきっと富んだ人であったのでしょう。エサウが400人のものを引き連れてやってきました。そして彼の態度はヤコブにかかっていたわけです。33章の今日読みした一番最初のところにとても印象的な言葉があります。ヤコブが目を上げてみるととあります。彼の目はきっと下をうつむきながら歩んでいたと思います。けれどもその目が上にスッと上げられて遠くを見たときに、そこにエサウの一団が見えたということです。人はその目をうつ伏せに下に向けているときには見えないものが その目を上に上げると見えてくるものがあります。そこにはヤコブの決然とした覚悟というものが見えます。覚悟が決まったからこそヤコブはきっと目を上げてエサウをじっと見ることができたんでしょう。そこにはエサウが400人のものを引き連れてやってきていたとあります。でもその時ヤコブの心は恐れで満たされてはいませんでした。前の32章で彼の心を占めた恐れは彼の心を去っていました。なぜでしょうか。それは神様が彼の心を満たしていたからです。神様の約束、私はあなたを守る、あなたを捨てない、あなたと共にいる、そして私はあなたを祝福する方、その方が共にいるという思いが彼の心を満たしておりましたから、彼は400人のエサウの配下を見た時も彼は恐れることがありませんでした。人って怖がって恐れている人と向かい合うと分かります。で、人って恐れると罠にかかります。人は恐れるとかえって攻撃的なサインを出すものなんです。そうでしょ。とてもとてもおとなしそうな人がいます。でもなぜか人を遠ざける人がいます。そういう人っていうのは恐れながら人には私に近づいてくるなというサインを出しているわけです、ね、でもヤコブの中に恐れが消えていますから、そのヤコブからは本当に恐れが消えていたので、エサウにまっすぐに出会うことができました。でもヤコブはその後で、一節と二節のところに、どのようにしてエサウと会ったかっていうところが書いてあって、ここら辺はとてもヤコブが正直なところが出てると思います。ヤコブは、先頭に立ちました。3節の一番頭のところで、ヤコブ自身は彼らの先に立って進んだとあります。前の章まではヤコブは一番しんがりにいました。贈り物隊がいっぱい来ました。そしてエサウに何とか取り入ろうとしていました。そしてその後で自分の妻たちを、しもべたち妻たちを行かせた後で、最後に自分はヤコブは残っていました。でもここでのヤコブはもうそうではありません。彼は先頭に立って進みました。そしてその後に女奴隷、その子供たち、そしてレアとその子供たち、そして最後のしんがりはラケルとヨセフでした。このあたりが自分の妻と子供たちの中で誰が一番ヤコブにとって守りたかったかっていうのが正直に出てて面白い。でもヤコブはそれを隠しませんでした。本当にそうしたかったからそうしたんです。ヤコブの心は素直になっていた様子がわかります。そしてヤコブ自身が彼らの先に立ってその家族を守ろうとしておりました。3節でヤコブは兄に近づくまで7回も地に伏してお辞儀をしたと書いてあります。これさっと読んじゃって、ただペコペコしただけだと思いでしょうけれども、この7度地に伏して相手に礼をするというのは、これは王様に対する態度です。王に対する時しかこのような礼はしません。これはでも我がまたヤコブやってると、エサを前にして7回も地に伏してなんて大げさなと思うかもしれません。でもこれがもしね、取ってつけたようなものであったら、エサウは何そんなことをしてと逆に怒り出すんですよね。人ばかりしてと、 何そんな地に這いつくばって人のご機嫌取ろうというのかと、エサウは怒り出すと思います。でもエサウは怒りませんでした。っていうのはこの7回の、土下座が日本式に言うと土下座がまさにヤコブの心そのものだったからです。神と共にいる人は高ぶりません。どんな相手にも イエス様、主ご自身と共にあるような対応をします。だって愛は礼儀に反することをしないと第一コリント13章に書いてありますよね。愛の定義として礼儀に反することをせず、おごらず、高ぶらない、それが愛の、そして神の御心に従った生き方の姿です。ヤコブは形だけ7回バタンバタンと土下座したんではないんですよ。そうではなくて真心からそれをしました。あのエサウにですよ、自分がバカにして一杯のスープで、あ、鍋一杯か、鍋一杯のスープで長子の特権を買い取ったアホと思っていたそのエサウに7回も真心から土下座するというのは優しいことではない。彼が本当に砕かれて本当に神の前にへり下った神のしもべとなっていなければ、この和解のために、この兄弟が再び許し合うために、この兄弟と本当に愛し合う関わりになるために、私は神の前に何度でもへり下ろうと、地に7回頭をこすりつけて土下座して、ヤコブは進んでいきました。だからエサウはそれを受け入れたんですよ。私たちは人と和解するときに、そして人との関係を作っていくときに、このような心を持てるでしょうか。私たちはクリスチャンになって、神が私たちに与えた大きな恵みの上に、互いにお互いを尊敬し合いなさいと言われています。互いに互いを勝ったものと思いなさいと教えられています。でも私たちは教会の中に来ても、周りを 見て、そして世の中でするのと同じようなことをするのではないでしょうか。あ、この人は能力がある、あ、この人は能力がない、この人は何ができる、そして何ができない、だからこの人は上等なクリスチャンで、だからこの人はそうでないクリスチャンみたいなことをですね、自分と比較しながらあれこれやっているのでしょう。そして人っていうのはその中で自分の審判を作り、馬の合う人で寄り集まり、そして互いにお互いを比較しながら、それで自分の方が偉い、自分の方が気持ちがいい、自分の方がご機嫌だということで人を裁き合うじゃないですか。やめた方がいいです。神と本当にしっかりとつながった人はこのヤコブのようです。私たちは互いにお互いを、イエス・キリストが命を懸けてこの人を愛した、神の命のかかった人としてお互いを認め大切にし合うことをしなければいけません。ヤコブはそんな心でエサウに向かったのです。だからまさに彼は神に仕えるようにエサウに対応しました。この後でエサヤコブはそう言ってますよね。実節をご覧ください。ヤコブは答えた、いいえ、もしお気に召したらどうか私の手から私の贈り物を受け取ってください。私はあなたの顔を神の御顔を見るように見ています。あなたが私を心よく受け入れてくださいましたから。いかにヤコブがこのお兄さんと和解するために本当に心砕かれて減り下って、まるで神様ご自身に使えるかのようにこのエサウに使えようという心でここに出てきたことがこの言葉でわかります。もしこれがおべんちゃらだったら、もしこれがごまかしだったら、取ってつけたような態度だったらエサウは怒り出す、またそんなことを言って私を騙すのか、お前はそうやって私を蔑み、そうやって私を軽んじ、そうやって私の長子の特権と祝福を奪い取ったや男ではないかと、もう一遍その怒りを再燃させたことでありましょう。でもヤコブはこの時そうではなかった。まさにこれは彼の心からの言葉だったわけです。真実な心は相手の真実を引き出します。真心は真心を引き出します。人とはそういうもの。だからヤコブは誠にこのエサウを重んじ、神の使いであるかのようにエサウに向かいました。この贈り物をプレゼントするときに、あげます、いやいやいいよ、 あげます、いやいいったらなんて、あのなんか押し問答やってます。これは当時 の, あの贈り物を贈る時 の, あのマナーです。日本的ですね。日本人もあるでしょ、まあ、これどうぞ。いやいや、本当につまらないものなんで、いや つまらないものだったらあげない方がいいけど、でもそう言うじゃないですか、差し上げますか、いいですよ。3回くらい押し問答してから、そうか、じゃあせっかくだからもらっておこうやりますね。これもあのこの中東地方でもこれが正しい、マナーなんですよ。だからヤコブは本当にきちんとマナーに守や、マナーを守ってエサウに丁重にこの贈り物をしました。そのことでヤコブはこのエサウにその好意を得たいがためにではなく、自分は真心からあなたときちんと関係会を修復したいのだ、あなたと本当にもう一度兄弟になりたいのだという気持ちを本当に礼を尽くして、徹底してへり下って行っているのです。本当に、彼はエサウのことをよく分かっていたので、その後ですね、じゃあエサウがこれからもずっと一緒に行こうと言って一緒に帰ろうとするのをお断りしてますけれどもあの12節から後のところですね、エサウがさあ旅を続けていこう、私はあなたのすぐ前を立っていこうというと、ヤコブは彼に言った、あなたもご存知のように子供たちは弱く乳飲ませている羊や牛を私が世話をしています。一日でもひどく追い立てるとこの群れは全部死んでしまいます。あなたはしもべよりずっと先に進んでいってください。私は私の前に行く家畜や子供たちの歩みに合わせゆっくり旅続け、あなたのところセイルへ参りますと言いましたが、でも実際はセイルに行ってませんね最後セイルに一緒にあなたと行きますと言ってるんですが、途中であの中断してしまいました。エサウはじゃあ私の友のものを幾人かあなたに のところに残していこうと言いましたが、ヤコブは断りました。どうしてそんなことまで、私はあなたのご好意に十分預かってます。エサウはその日セイルへ帰って行って、ヤコブはスコテに行ってそこに、小屋を建ててとどまりました。あのスコットっていうんですね、あの 小屋のこと、あのユダヤ人のお祭りでスコットっていうのがあります。あのカリー用の祭りのことをスコットって言いますね。これはあのカリ小屋のことをスコットっていうからなんです。そしてヤコブは、旅を続けて、シェケムに行きます。そしてそこにシェケムでとど、まっていきます。で実はこのシェケムの町っていうのはアブラハムがこのカナンの地に入ってきたときにここで、祭壇を築いて祈った場所であります。その先祖にゆかりの土地まで来たところでヤコブは、宿営しそこでとどまりました。彼はそこに祭壇を築き、それをエルエロエイスラエルと名付け、イスラエルの神である神という祭壇をそこに築いてそこにとどまりました。さあ今日考えたいのは、このエピソードの中から誠に神様としっかりと向き合った人の恵みについてであります。ヤコブは、神様としっかり向かい合うことによってエサウに対する恐れから解放されました。そして私たちもまたクリスチャンとして神様としっかり向き合うことによって恐れから解放をされる、そして自由になるということが私たちは求められているんだと思います。あのクリスチャンになって皆さん何が変わりましたか。そしてクリスチャンになって生きるのが楽になりましたか。私たちはいろんな答えをすると思います。ヤコブはまさにその苦しみの中から解放されました。彼は憎み合っていた兄弟に受け入れてもらうことができ、そしてその前で謙遜な心で生きることができ、そしてその平安な心は神様と共にいつまでもその神と共に生きる人、そして神様にだけすがりついて生きる人として、 いつもその平安の中を歩みました。私たちもこのヤコブと似ているものだと思います。皆さんはどんな心の中の蓋を開けたでしょうか。私たちの心の中には多分ヤコブと同じような神様の前に解決しなければならないいくつかの問題が、あったし、またそれを今解決中という方もあろうかと思います。私たちが神様と共に歩むようになって、そして自分の問題を神様に委ねて、そして本腰を入れて神様としっかり向かい合うならば、私たちもこのヤコブの野獄の私での、人生の切り替えと同じような節目を迎えることができるわけです。ヤコブは一生懸命自分の力によって戦おうとしました。でも不安は消えませんでした。恐れは消えませんでした。私たちもクリスチャンになる前にいろんな不安や恐れや、また自分の人生の先がどうなっていってしまうのかというようなこと、さまざまなことに心蓋をして問題を先送りしながら過ごしているようなものではないかと思います。でも私たちの人生には転機が訪れます。ヤコブがふるさとに帰ろうとしたように、私たちもどっかで人生の節目で神様と向かい合わざるを得なくなるでしょう。その時に私たちが自分の力、自分の方策、自分のやり方で戦い続けようとするのは賢いことではありません。ヤコブがしたようにそれは失敗するものであります。時にはうまくいったように見えるかもしれませんが、そのごまかしによってまたさらに大きな問題を生んでしまうものであります。私たちクリスチャンは本当に自分の人生を神様の方に向け続け、悔い改め続ける必要があるのですね。その時私たちの心が導かれるのは神様の御言葉、そして神様の約束のあるところです。ヤコブはペヌエルで神様と向き合いました。そして一晩中祈りを持って神様と格闘しました。そして泣いたとは書いてないけれども神様にすがって、私を祝福してくださらなければあなたを去らせませんとすがっていました。そのことを通してヤコブは自分の人生を切り替えて神様にまっすぐ向き合う人になったのです。私たちはある自分の人生の厄介な問題のことで、それだけは蓋をして神様に お見せしないようにしている問題を抱え持つものです。でもどっかで必ずそれを蓋を外さなければならないところにきっと出会う。その時にヤコブがしたように、私たちは神様ときっちり向き合い、そしてそこで、しっかりと格闘する必要があろうかと思います。でありがたいことに、私たちのためにはイエス様がいらっしゃる。この時格闘してくださったのがイエス様だったとしたら、私たちもまたイエス様のところに行って祈りを持ってその方に取り組むことができるかことは感謝です。イエス様は私たちをしっかりと受け止めて、そして私たちの祈りにまっすぐ向き合ってくださることでしょう。そしてその問題が深ければ深いほど、それを私の手に委ねなさい。解決は私が持っている。だから私に信頼し、私に委ねなさいとおっしゃることでしょう。ヤコブは最後に自力で頑張るのをやめました。いや、自力で頑張れないように追い込まれました。彼は腰のつがいを外されて、自力で立っていられないものになりました。だから無様にもすがりつきながら、私を祝福してくださいと言いました。この態度が、この姿が私たちにも必要です。私たちはどっかで自分の力を砕かれ、自分の腰のつがいを外され、そして自力でもう頑張れないというところにまできっと 祈りの中で織り込まれて、ただ神様あなたにだけより頼みます。あなたが祝福してくださらなければ私はこの先進んでいかれませんというところにきっと立つと思います。そしてそのことを通過するのはまさに私たちにとって良いことなんです。神に砕かれた人をご覧ください。今日お読みした33章のところでヤコブはまさに神に砕かれた人になっています。彼はへり下り、そして高ぶらず自分の兄を心から敬い、そしてその人に礼を尽くして真心からその人に和解を求めていきました。私たちもこのヤコブのように砕かれるならば、私たちはこの心の中に蓋をしている全ての問題を神様と一緒に乗り越えていくことができる。私たちはイエス様に会って全ての罪をもう許していただいているのですから、私たちはイエス様のところに行って全ての問題を委ねることができるはずです。もう頑張るのやめませんか。そして主に委ねませんか。私は皆さんが一人一人持っている課題、また問題は分かりませんけれども、神様はご存知です。そしてその時、その場所、その時に神様は私たちの心に迫って来られると思います。その時私たちは逃げない、そして神様にすがって決して負けない、神様にだけその御言葉によって勝利していく時に、私たちの心はこのヤコブのように低くされる、そしてその道は私たちのたどるべき道、エル・エロヘ・イスラエル、イスラエルの神である神、その祭壇の名前はヤコブのまさに心を表していると思います。私たちの神である神、その方と出会うのはそういう人生の問題を乗り越えたところで、私たちはその自分自身の神と神様を呼ぶことができるものになるのでしょう。お祈りしましょう。天の父なる神様、ヤコブが恐れから解き放たれ、心からのへり下りと心からのエサウへの尊敬の心から、エサウと向かい合ったからこそエサウは彼を許し、そして平和な心でヤコブと出会うことができたのだと思います。私たちも地上でさまざまな問題にぶつかり、さまざまな人と出会い、そしてそこで厄介な問題に巻き込まれることがあるかもしれません。しかし全てのことの救いと解決が主よ、あなたの御手にあることを私たちは信じ、そこに信頼いたします。まず私たちが神の前に砕かれ、神の前に悔い改め導かれ、そしてどうぞ私たちの心があなたの前に整えられ、そしてその抱えている問題に本当に真っ向から向き合うことができ、あなたに信頼しながらそれを乗り越えていかれるように、どうぞあなたが道を開いてください。私たちの心が主よ、あなたにあって強く、あなたにあって愛に満ち、また希望に満たされますように、感謝して主の御名に祈ります。アーメン。はい、それでは歌います。聖歌の496番を歌います。主と主の言葉に頼るのです。 それでは共に心を合わせ主の祈りを祈りましょう。主の祈りの言葉は主法また前のスクリーンに出ておりますので、おなれでない方はご利用ください。それでは祈りましょう。主の祈り。
天に増します我らの死を願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく
地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく汝のものなればなり。アーメン。どうぞお立ちください。聖霊祝福を持って礼拝を取りましょう。その一人一人とともに今も後もまた世を限りなく豊かにありますように。アーメン。祈りという言葉に心を向けるひとときにしましょう。